放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、娘が壁に向かってパパと言います。出版プロデューサーの西浦です。
どうも、奈良県のミシュラン一つ星のお蕎麦屋さんに行ってきました、振り作曲家アルーラです。よろしくお願いします。
お願いします。一つ星、
一つ星、あの西浦さんも
なんてところですか。
名前はですね、わかんないです。あの、あやめ池っていう駅あるんです
けど。ああ、はいはいはい。ほとんど置いたことないですけどね。
はい。あの、昔遊園地があったところですよね。
そうですね。遊園地、ね。
奈良線、奈良から、関西行く方の電車で、うん、2、3駅のところなんで、結構近いんですけど、奈良に。
あやめ池って JR？
いや、近鉄です。
はい、はい。
で、駅から降りて10分くらい歩くんですけど、うん、突然と急にあの一軒だけなんかそのお蕎麦屋さんが出てきて、はい、でも見た感じ全然あのお高くとまってないというか、うん、庶民派な感じなんですよ。
いいですね、
佐藤みたいな、まあ、ここまでいかないですけど
和食の佐藤でしょ。
はいはい。で、まあ一応お蕎麦も行けるし、うん、最初はもうちょっと飲みに行ってたんで友達と、
うんうん、
普通に一品料理も食べてるみたいな、まあ、うん、結構もう逐一美味しいというか、うん、全部美味しくて、で最後、まあ、お蕎麦も、うん、あのわさびあるじゃないですか、あれをもう自分でするみたいな。
ああ、もう目の前にやる。
そうです、そうです、うん、自分で吸ってそれも好きなだけ入れてみたいな感じ あのところで、まあ美味しかったんですけど、
う
ん、
そういうわさびってそこまで辛くないんですよね。
全然辛くない
。いい塩梅なんですよね。そうなんですよね。
で、まあ美味しかった、うん、で、その時、まあ、あの大学の友達6人ぐらいで行ってまして、うん、はい、まあ、お盆の時期行ってたんですけど、はいはいはい、で5人がざるそば、せいろを頼んで、1人がとろろ付きを頼んだんですよ、
うん、
そしたらそのとろろはお椀でとろろだけ置かれて、うん、でそいつがみんなで分けたらいいやんこれって言ってくれて、おお、ありがとうありがとうって言って、まあ全員割り勘なんであれなんですけど、あ、それいいやんって言って食べたんですけど、うん、で、まあ、最初じゃあ、まあ、その自分混ぜたらええやんって話をしてたら、そいつが混ぜるときに、その日急に僕な最近口臭いって言われるねって言い出して、
うん、
えってなって、うん、あ、確かにっつって、その何かその
確かにって
言われたら、当然違うんですよ、その集合したのが駅前だったんで、うん、そいつともう一人先に連れてたんですよ、
うんうん、
でそのもう一人の方が確かに今日出会い頭に言ってたなっつって、うん、臭いね最近っつって、
はいはいはい、
で最初にコンビニに寄ってブレスキア買ってたもんなっつって、これから食べに行くのにっつってで、あ、そうだね、ちょっと気にしてんねんって言ってて、
うん、
なんで今のタイミングなんやろうって思ってたんですけど、
うん、
そしたらだんだんさらにですよ、
うん、
これからとろろ混ぜるときに、うん、最近歯磨いてもな、毎回歯ブラシ茶色いねって言われて、ってなるじゃないですか。
おうお
う、やめてやーって。
そんな人がシェアをしようとしたけど、
ね、そうそうそうそうそう。みんな一応食べるけど、なんかうん、とろろ好きやってんけどな、うーんって感じやわって言って、
むしろ一つ星の意味全然
そうそうそうそうっていう、
そんな、
はいはい、ちょっとお盆の思い出がありますね。
汚い話をするな。
お食事中の方失礼いたしました。あなたはいつから壁になったんでしょうかって。
もう、寝込んでたっけな
パパ、パパー言われてます。
娘まだ1歳3ヶ月とかで、
はいはい、
多分ね、まだパパっていう言葉で、人が反応するぐらいに思ってるんですよ。うん、
ああ、なるほど。
多分なんだけど。
はいはい、
うん、だから、普通にママにも言うし、
うんうん、
まだお椀にも言ってたし、メガネにもパパって言ってたし、僕の枕にもパパって言ってたし、ね、あげく壁に言い出して、
はいはい、
この、真っ暗闇の誰もいない寝室に向かってパーパーって言ってて、怖い怖い怖い怖い怖い怖い。何見えてんのと思って。よく見えるって言うでしょ、子供って。
言いますね。はいはいはい。
ちょっとまだ言葉が他者じゃないから、そのうちなんか、あ、時系とか言いだして怖いなと思って、誰もいないとこに。
え？
そう。まあ、そんな感じで、今週も始まっていきたいと思います。
いいですね。
はい。
はい。では、タイトルコール。
お願いします。はい、
コージニシューラのしゃべりしゅっぱ裏表、もう、ちょっと前の話になっちゃうんですけど、
はい、 もう3週間以上前ですか。
そうですね。
3週間前ですね。
はいはい、うん、あの、まあ、神様とのおしゃべりっていう本が、はい、まあ、20万部超えてる。
うん。
スピリチュアルの、まあ、その、
定番みたいな。
では、もうかなりのっていう話なんですけど、これってもともと、なんかそのブログをやってる方の、を、まあ、その出版社の、まあ、岸田さんがご覧になられて、まあ、本出そうってなったっていう話をお伺いしたんですけど、その、ブログから、まあ、本っていうのは、なんか、いろいろキーワードとして僕、最近耳によく入るんですよ。で、まあ、ブログの中身をそのまま本にするのか、うん、それともブログを書いてる人が面白いからなんか面白いなこういうテーマで作ってもらおうかとかって、うんうんうん、などういうふうにこの出版本になっていくのかなっていうのが、うん、もうちょっといろいろこうお聞きできればなと思いまして、うんうんうんうん、どうなんですかねそこら辺って、
うん、それで言うとねどっちのパターンもありますよね。もう今書いてるブログが面白くて、はい、たくさんもついてるからもう、まあ、要はそのまま本にしましょうと。もちろん編集としてね、はい、いらないとこ削ったり、まあ書き始めた頃と今で文体も変わってたりするから、はいはいはい、何年もやったりすると、ちょっと文章直したりはあるんだけど、うん、基本、そのブログで扱ってるテーマを書くっていうパターンはやっぱりあります。
うん、
で、あるいは、テーマを新しくぶつけてもらって、それについて丸々書き下ろしっていうことも、まあ、ないわけじゃない。
まあその、どっちの方が多いんですか。一応ブログの中身様書いてもらう方が確実
に。まあやっぱ基本今あるものをベースに、なんか追加するっていうパターンが多いかなと思いますね。やっぱわざわざ作ってるのに、
そうなんです
ね、別のものを作ってもらうとなると、うん、じゃあなんでブログを書いてる人にお願いしたのかなっていう。
いやそうなんですけど、うん、逆に、じゃあブログ読めばええやんって思うんですよ。そこら辺が、
うん、
なんかよくわからなくて。
そうなんですよね。やっぱ実際それって、
はい、
ブログを本にしましょうみたいなのが流行り出した時期って、まあ、結構前にあって、
はいはい、
10年経ったのかな、もう10年ぐらい経ったのかしら。もっと言うと確かにね、携帯小説とかもあったでしょ。
携帯小説、
うん、恋空とかディープラブとかあったら、はいはい、携帯で読める小説で、要はインターネットが繋がれれば無料でいくらでも読めたんですよ。
あ、はいはいはい、
元ネタ自体
は、
それわざわざ小説とかにして読む金出して買うんかって言ったら結局は何十万部とか売れてるわけで、
うん、
なんならちょっとしたら見てるウェブで見た人よりも買ってるかもしれないわけですよね、
はいはいはい、
だからその一つはやっぱりウェブでいちいちこうネットワークつないで見るより、買っちゃってまとまってる方が読みやすいって人もいるんだろうし、うん、あんまりそういうの普段はネットで見ないんだけど本屋さんでそういうの見ておすすめされてるから買って知りましたって人もいるから、あ、そういう本があるなら、じゃあ、今からネット調べようというよりは、買う人もいるんだなって。
もう、調べて、一周一周ボタンを押して、見る労力を考えたら1500円ぐらい払うわ、みたいな感じですかね。
実際ブログね、じゃあ、第1話どこなんだよって思う探すの結構大変
です。ああ、まあそうですね。
うん。
ああ、そういうことか。
って考えたら、確かにね、本として書いたりという人がいるんだろうなと思います。はいはい、あと、まあ、そもそもなんでじゃあ、ブログに、
はい
はい、をきっかけとして、うん、本を書きませんかってお願いするかっていうと、はいはい、何が重要なんだってことなんだけど、うん、結局はですね、お客さん持ってるよねっていう一つ安全牌なわけですよ。
要は、これぐらいは売れるだろうって読めるってことですか、
うん、そう、うん。例えばこの人が記事を更新したら、1万人が読むって分かったら、100人ぐらいは買うんじゃないっていう。
はいはい。
1% ぐらい買うんじゃないかなみたいな、例えばね。
はいはい。
って思えるとしたら、じゃあ、実際10万とか30万とか読んでる人だったら、ユーザーが3000冊ぐらい売れるかしらと思うと、まあまあ3000冊売れれば5000冊っても赤字にはならんという。
なるほど。
うん。感じなので、
はい、
そもそもお客さん持ってるよねってことがまず重要なんですよね。で、もう一つが、その人が書く文章を事前に確認できるじゃないですか。
はい。
文体を。
そうですね。う
まい、下手とか、面白く面白くない。で、まあ、好き嫌いとかあるんで、
はいはいはい、
文体は特に。
はい。
なんか、わ、こういう、なんか人を非難するようなことを書くんだとか。あ、そういうのが分かるから事前に書いてあると結構安心できるし、
あ、
うん、 っていう意味でもあのポイントがあったりするんですよね。お客さん持ってるってことと事前にコンテンツの質を確認できる。
じゃあやっぱり書き手は書き手なんですね、ブロガーっつっても。
はい、書き手は書き手ですね、まさに。で、あの要は誰も読んでなかったら正直ただの自己満足なんだけど、
はいはいはい、
たくさん読むようになるとそれはメディアと読んでもいいと思うので。
なるほど。
うん、
なんか
強いですよね。
ちょっとジャンルは変わってくるかもしれないんですけど、うん、まあそのブログ、まあ僕も一応ブログやってるんで、
うんうんうん、
なんかその、
まあ、大人気の
大人気 の、はいはいはい、うんうんうん、もう世界中の賢い、もうどこ賢いからもう
何を言ってんの、
アルライエイって言われてるんで、
賢いから
賢いから
絶対賢くないですよ、
世界中の賢いから、
うん
うん、あの読みやすさが重要だっていうふうなのもよくあるんで、
はいはいはい、
なんかその、うん、文字は絶対命としているんですけど、うん、ブログとしても、
うん、
なんかそれよりもやっぱりこう絵、あの、その写真とか、そうそうそう、をいっぱい差し込めみたいな感じのをよく読むんですけど、
うんうんうんうん、
なんかそうすると本にした時に、
うん、
絵多いと意味わかんないじゃないですか。
あ、
なんかそこら辺はなんかこうブログ書くときにもある程度その、うん、出版を
意識して
ってなるとやっぱ違いますもんね。出版するときって削るんですか、なんかかなりやっぱ体裁整えるんですよね。じゃあ
まあね、デザインも変えるし、アメブロなんかで書いてたら、
はいはい、
うん、変えざるを得ないですよね。まあ、写真とかもじゃあ印刷に頼るような画素数とか、
はいはい、
なのかっていう問題もあるじゃないですか。
そもそも著作権的に大丈夫なのかとか
も、ね、あ、それはもう最低限当然チェックしなきゃいけないんだけど、オリジナルものか、
はい、
まあ、商用利用可能なものをちゃんと使ってるのかっていう、まあ、自分で買ってればね、うん、その写真商用していいっていう条件で全然 OK でしょうし、
は
い、で、あるのはね、コミックエッセイとかで、
はい、
もうご自身で描かれてイラストをそのまま使うパターンもあるので、
うん、
うんうんうんうん、それはやっぱりあの本編と関係のある内容の絵でしょうし、
はい、
それはすごい使いやすいですよね、うん、そのまんまありがたいというか、そういうテイストも見れるからなおさらやっぱ安心して本にできるっていうのがあって、
なんかあれですか、その、うん、多分SNS とかも流行ってきてて、ブログはね、あの、
うん、
結構10年前からあるんですか、
う
ん、その出版っていうのは、
うん、な
んか
そうですね、
そこら辺のこう、なんというか、そういう SNS 界隈との、
うん、
あの、なんというか、
うん、
というかまあ、ブログ以外で、
はいはい、
なんかその本って出てたりするんですかね。
あ、今かちょっと前ぐらいから強いのが、
はい、
まあ、インスタですよね。
インスタ、
インスタグラム、
写真メインですよね。あれ、
そうですそうです、だから写真メインの方になりますけど、
はいはいはい、
インスタグラマーってファンが結構コアな人ついてて、
あ、はいはいはい、
まあ、何万って単位でいたりするんで、
はいはいはい、
宝島社さんとか結構それ書籍化することが多いって聞きますよ。
へ、
書釣り何万とかっつって、
すごいな、
うん、
書釣りで何万、
書釣り2万とかですって、増刷もかかりますみたいな、ほぼタレント化してるんですよね、
インスタグラマーは。
そうそう、あの本当に強い人はね、だから綺麗な写真と、うん、それなんかメッセージで、
うん、
ファンの子が本当ファンブックみたいな形で買ってんのかな。
いろんなとこに転がってるな、やっぱ流行りって重要なんですね。
そこにやっぱ人がいればってことですよね、
はいはい、
だから人がいるかどうかで、例えばブログは今でもあの続いてるってすごい長いことだと思うんですよ、
はいはいはいはい、
でブログって多分何で残るかっていうと、文章で検索に引っかかるから、
はい、
未だにその人気があるものはウェブ上残っていくわけですよね、
うん
うん、で逆に正直メルマガは最近弱いなって感じてます。メールマガジン、
メールマガジンってもうほぼ僕
読まないでしょ。
読まないです、
ね、うん、
やっぱりだからってことですか、人がつかないから。
そう、人がもうあんま読んでなくて、
はいはい、
で確かメール自体を使わない人多い、
うん、ね、
そ
うです
ね、 LINE とかでメッセージやったりしてるし、
はいはいはい、
でも本当ビジネスぐらいしかメール使わなくなると、確かそんなメルマガってあんま読まないじゃないですか、
うんうん、
でメルマガって登録者数っていうカウントをするから、
はい、
登録者数5万人とかって言ったって、実際5000人も読んでない可能性があるっていう。
開封時とか
そういうことですね。そうそうそうそう。それで考えたらもう、なんか全然インパクトないよねってなるんですよ。で、つまりは、実際に見てるのか見てないのか、何人見てんのっていうことだと思ってて、はいはいはい、ブログは、今何人見てるかっていうのが、
わかる、ね。
わかるじゃないですか。はいはい、昨日何人見に来た。でもっと言うと、どの記事に何人見に来てて、とか、何パーセントが最後まで読んでたとか、
はい、
途中で言ったそういう人もいるし。
まあ、よりデータとして、まあ、マーケティングに使えるデータが残るかどうか。
残るから、こっちも判断聞くんですよね。メルマガだと、まあ、100万人ぐらい登録してるメルマガあれば強いでしょうけど、はい、聞いたことないし。
まあ、単純に流行りで言ったら、うん、まあ、インスタはそうなんですけど、うん、その、ライブ配信とか、YouTuber とかあるじゃないですか。うんうんうん、ああいうのってなんか、こう、相性ってどうなんですか、本当。
YouTuber とかって言われると、今度それをどう本にするんだろうかなっていうところでは止まる。はい、インスタは写真って考えれば、本にできるじゃないですか、はい。フォトブックですよね。
そうですね。
うん。で、メルマガとかブログはまあ文章だからまさに本になるんだけど、うんうん、動画って本にする必要あるみたいな。
そうですよね。
うん。とこなんで、今の SNS の流れは、もう動画にどんどん
傾注、
うんはいはい、してると思うので、はいはい、多分それは、いわゆる SNS 側が広告の効果としてやっぱ動画の方が見てもらえるってことで、多分そっちに力入れようとしているんだと思うんですね。それはインスタもそうだし、はいはい、Facebook もそうだし、だからそっちがよく表示されるようになってくると思うんだけど、うんうんうん、だからそれが本になるかっていうとなりづらいから、ブログ的な感じで SNS で文章を書いてる人がユーザーを増やすために動画を使うっていうのがあるかなと。
なるほど、うん、まあ、そうやってファンというか信者を増やして、
うんうんうん、
ブログ読んで、
うん、
スピリチュアルの世界に、
うん、
まあ
スピリチュアルをまた持ってきやがったここに来て、
ここに来てい
い加減スピリチュアルから脱出しましょうよ僕らは。
そうですね、
スピリチュアルラジオじゃないから、ね、
言う必要は一切なかったんですけど、なんか言っときたいなーって思ったんで。
まあ動画コンテンツ
はいはい、
はい、は、まあ、流れとしてあると思うので、どう利用するかかなと。
が、まあ、その出版の業界の課題でもあるみたいな感じなんですかね、うん、
体操とかをね動画でやったりとかできるから、はいはい、そういう意味で面白いコンテンツでもあるので、はい、なんか使いようはちょっと研究したいなと。
体操、頭の体操ってこと
ですか。あ、例えばダイエット体操みたいな。
あ、はい、あ、ああ、そうですね、うん、そっちは分かりやすいですね。
そうそう、動きやった方が分かりやすいのもあるから、はいはい、まあなんかそういうちょっとやってみたっていう意味ではね、動画も使える部分が絶対あるんで、ちょっと研究していきたいなと。実はそのこのウェブラジオもそういう研究の一環でもあるんで。
あ、はいはい
はい、はい、
そうですよね。
まあ、動画っつっていう映像ないけど
出版タイムスのあれですよね、うん、派生的なもので、
そうそうそうそう、
かしこまりました、
はい、というわけでまた来週も聞いていただきたいなと思います、
はい、当番組では、
はい、
あなたからのご意見ご感想お待ちしております、
はい、詳しくは出版タイムスの Facebook ページでコメントメッセージをお待ちしております。また来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。